シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は板に巻がお送りします。今日のこの時間ですが、高齢者の住宅改修について、高年介護課の中村達也さんにご紹介いただきます。中村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高齢者の住宅改修ということですが、いくつか種類があると聞いています。どういった制度があるんでしょうか。
はい、高齢者の住宅改修には介護保険制度による住宅改修と、市が独自に実施している住宅改造の2つがあります。
はい、では順番にそれぞれの制度について教えていただけますか。
はい、まず介護保険制度による住宅改修ですが、利用者が日常生活を自分で行えるようになることにより、介護保険の利用者とその介護者に自立意欲が向上すること、精神的物的負担が軽減されることを目的としております。要介護認定か要支援認定を受けている方、かつその方が住んでいる自宅を改修する場合に使うことができます。
なるほど。介護保険の利用者だけでなく、その方を介護していらっしゃる方にも必要な制度ですね。その方が住んでいるということは、現在介護施設に入所されている方や病院に入院されていらっしゃる方が自身の住宅を改修する場合はどうなるんでしょうか。
はい、例えば住民票の住所が自宅になっているが、実際に生活している場所が介護施設であったり、入院生活をして見える場合は自宅での生活をしていないので、日常生活はその自宅では行っていないこととなり、住宅改修の対象ではありません。しかし退所退院後に自宅での生活をする予定で、退所退院前に改修を行いたいなどの理由による工事であれば対象となることがありますので、事前にご相談いただきたいと思います。
状況に応じて事前に相談することが重要になりますね。ところで具体的にどのような工事が対象になるんでしょうか。
はい、例えば体を支えるための手すりの取り付けや、玄関や廊下の段差を解消したり、利用者の状態によってどの工事が必要かは異なりますので、工事を始める前に担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談して、どのような住宅改修が必要なのかアドバイスを受けるようにしてください。
いろんな工事に利用することができるんですね。続いて申請までの手順についてご紹介いただけますか。
はい、まずは先ほども説明した通り、ケアマネージャーや包括支援センターにご相談いただき、必要な工事についてアドバイスを受けていただきます。次に工事業者さんに見積もりの依頼を出していただいて、市役所の高年介護課に工事の事前確認申請を出していただく必要があります。事前確認では工事が対象となるかを審査します。審査後は事業の実施決定通知が届きますので、そちらの通知をケアマネージャーや包括支援センターに見せていただき、工事の着工となります。工事が終わりましたら完了後の申請をしていただき、最後には利用者が在宅生活に戻っているのか確認を取ります。
申請書の提出はどなたが行うのでしょうか。
申請書の提出は利用者さんやそのご家族の方、工事業者の方、ケアマネージャーのどなたでも構いません。皆さんで相談されて申請いただければと思います。
わかりました。その他に気をつける点はありますか。
はい、この制度は自宅での生活動作の向上につなげることを目的としておりますので、工事完了後も在宅で生活を続けることが必要となります。工事が終わる前に利用者の方が亡くなった場合も対象外となります。また事前申請と工事内容が異なる場合は、異なった部分だけ対象外となることがありますので、工事の着工前にご相談ください。
事前の相談だけでなく、工事に入ってからも気をつけることが多いですね。補助の金額はどれぐらいになりますか。
はい、住宅改修の補助金は1人当たり介護保険の対象工事の20万円を支給限度額とし、その9割を限度として介護保険から払い戻されます。
次にもう一つの住宅改造の制度について聞いてもいいでしょうか。
はい、住宅改造は高山市独自の制度となります。2つの目的で違った工事に使用することができます。まずは住宅改修に関連する方から説明します。 基本的な目的は先ほど説明させていただいた住宅改修とほとんど同じですが、対象となる工事や補助金額が少し異なります。またこちらの住宅改造は先ほどの住宅改修の制度で限度額の20万円を超えた工事か、住宅改修では対象とならないが住宅改造では対象となる工事が対象となります。住宅改造のみ対象となる工事としては、階段昇降機の設置や段差解消のためのユニットバスへの変更、車椅子で使用できる洗面台の設置などを想定しています。補助限度額は生計中心者の所得税額により最高で55万円までとなります。
合わせて使うことができるんですね。申請方法も住宅改修と同じでしょうか？
はい、基本的な申請方法や申請の流れは同じになりますが、申請の用紙が違います。
はい、では2つ目の説明をお願いできますか？
はい、もう一方は屋根の雪下ろしが困難で親族などの支援が受けられない高齢者のための屋根融雪装置設置助成となります。利用できるのは市内に住所を置いて見える65歳以上だけの世帯で、同じ敷地内に2親等以内の親族の方が見えると対象外となり、設置の工事は市内の施工業者に限られます。対象となる工事は電気やボイラーなどで屋根雪を融雪する装置や、屋根先にネット状のものを設置し自然の力で屋根雪を融雪する装置を想定しています。ただし屋根の修繕については対象外となります。こちらの補助限度額は生計中心者の市民税額によって最高60万円までとなり、こちらも申請の流れは先の2つの制度と同様です。
こちらの申請も先ほどの住宅改造と同じ流れになるのでしょうか？
はい、基本的な流れは同じとなります。ですが屋根融雪装置での住宅改造を使われる場合は、ご自分がお住まいの地区の民生委員の方から意見をいただく必要があります。
民生委員の方とも交流が必要になるんですね。住宅改造の制度について他に気をつけることはありますか？
はい、住宅改造については一住宅一回限りとなります。そして補助金の交付は市税に未納がない世帯にしか交付ができませんのでお気をつけください。また補助金の交付は工事完了後の審査の後となり、申請書や領収書が必要となります。
はい、わかりました。ところで先ほどの説明の中で補助金の交付は審査の後で領収書の提出が必要とありましたが、補助金を受ける前に工事業者へのお支払いが必要になるのでしょうか？
はい、住宅改修も住宅改造も工事が終わった後の提出書類の中に領収書をつけていただく必要があります。つまり一旦費用の全額を立て替えてお支払いいただき、申請により後で補助金の額が払い戻される形となります。
住宅の工事って結構お金かかりますよね。そうなると手元にお金がないと工事することも難しい方も見えませんかね？
大丈夫です、安心してください。住宅改修や住宅改造を利用する際には補助金の範囲内の金額を無利子でお貸しする制度があります。
はい、無利子ですか、すごい制度ですね。その制度も事前に申請が必要なんでしょうか？
はい、まずは事前にご相談いただき、住宅改修や住宅改造の申請と合わせて貸付制度の申請書を提出してください。
わかりました。そういえば住宅改修といえばもう一つ制度があったと思うんですが、
バリアフリー改修ですね。バリアフリー改修の事前申請は昨年の10月で受付を終了しています。受付を済まれて工事が終わって見えない方は3月末までに工事完了の届け出を出していただかないと対象外となりますので、手続きはお早めにお願いします。
ありがとうございました。窓口は高山市役所高年介護課で、電話番号は0577-353178 です。今回は高齢者の住宅改修について高年介護課の中村達也さんにお話を伺いました。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。